ハレルヤ、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともにあなたの御前に集い、御言葉をいただくことができることを感謝いたします。私たちをどうぞあなた様が霊的にも精神的にも肉体的にも養ってくださることを覚えて感謝いたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。では、メッセージのパワーポイントを出してもらえますか。出ますか。出ますか。はい、あ、出ました。はい、ありがとうございます。はい、ですね、では次出してください。私たちは栄光から栄光へと変えられるよう願っています。しかし、どんなに知識があっても分かっていても自ら気づかなければ行動は変わりません。次の出してもらえますか。聞こえてるかな。聞こえてない。こちらでできないですよね。あ、こちら、
この次ですね。
はい、私でもできますか。
いや、短
いです。ああ、はいはい、次です。はい、ここですね。はい、じゃあ皆さん、はい、いいですか。変革に必要なことは1番目、はい、いつものですよ、はい、気づくこと。ちょっと、はい、眠いですか。もうちょっと、はい、気づくことです。はい、次押してもらっていいですか。はい、そうですね。はい、何に気づくことですか。そうですね。はい、次2番目は何でしょうか。はい、行動することですね。はい、具体的に行動することが必要です。はい、次3番目、継続することですね。はい、はい、これも皆さん覚えましたね。はい、行動し続けることです。神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けましょう。では今日は救いの達成と題してお話しします。次してください。はい、ここですね。では皆さんと一緒に読みましょう。はい、自分の救いを達成してください。はい、じゃあここでですね、救いって達成するものなんですか。まあ、今日はそれを考えるんです。え、救いって達成するものなのということですね。はい、これについて今日は考えていきます。その下も一緒に読みましょう。3、はい、信仰の創始者であり感染者であるイエスから目を離さないでいなさい。はい、イエス様ご自身が信仰の創始者だと、そしてかつ感染者だとあります。私たちはイエス様に習うものとして信仰をスタートさせて、そして完成させる必要があると御言葉は言ってるんですね。で、自分の救いを達成してくださいということに下に赤いので英語が書いてあります。どなたか読んでください。この赤いとこだけ、もう日本語的なでいいです。発音は、はい、そうですね、コンティニュー、はい、そうですね。コンティニューとは
続ける、
はい、続けるってことですね。続けなさいと。おお、はい、このことを今日は学んでいきたいと思います。はい、では皆さんは救われていますか。救われてますか。はい、救われてますか、三沢さん。はい、はい、じゃあですね、救われるってどういうことですか。はい、隣の人とちょっと話してください。救われてますけど、ちょっと短い時間だけでいいです。救われるってどういうことですか。どういうことだと思いますか。 救われるってどういうことなんですかってことですね。改めて考えたら答えが出ますか。救われる救われるって言ってますけど、はて、じゃあ救われるってどういうことですか。あなたは救われてますね。どういう状態を言ってるんですか。
神様とつながった状態。
はい、まあ、いろんな自分の言葉で言うのが 大切ですからいいですね、はい、いろんな答えがあると思いますが、では、救われるとは聖書ははっきり、聖書がはっきり言ってるところがあります、はい、使徒26:18を皆さんと一緒に読みましょう、はい、いいでしょうか。開けてますね。いいですか、ゆみまさん、はい。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させて、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。はい、そうですね、はい、ではですね、これをちょっと 図にしてみましたので、いろいろありましたね。救われるってですね、覚えるの大変。でも本質を分かったらいいです。じゃあ次の表を出してください。はい、順番にいきますね。ここは26:18に書いてあったことです。救いとは何から何に、何から何にってありましたね、4つに分けてみました。じゃあ1つずつ、押してください。1番目、そうですね、はい、パワーポイントいいですか。1つ2つ暗闇から次に光ですね。もう1個押してください。はい、そうですね、暗闇にいたんです。あなたは暗闇にいたんですよ、以前はですね。で、今はどこにいますか。光の中にいますって聖書書いてある。じゃあ次ですね、はい、次、はい、そうですね、サタンの支配下にいました。恐ろしい。そうなんですよ、ね、気づきませんでしたね。サタンの支配下にいたんです、私たちは。それからどこに移されましたか。次は、はい、神の支配下に移されました。ハレルヤですね、はい、じゃあもう一つ、次は何から何へだったでしょうか。はい、言ってください。もう一回もう一回言ってるけど、大きな声で言ってみましょう、はい、何から何へですか。はい、はい、どうぞ。皆さん、そうです、罪からですね、罪から許されたらどういう人ですか。罪の反対は正であり義、はい、そうです。答えはね、聖書にありますからね。あなたは罪人でしたね、罪人だったんですよ、自覚ありましたか。でも今は義とされています、罪が許されてます。素晴らしいですね。じゃあもう一つ、聖書から開いてください。聖書にありますから。ん？何ですか。
地獄から天国。
はい、そうですね、はい、そうですね、まあゲヘナってしました。地獄はあまりもちょっと柔らかく、同じ意味ですけども、地獄から天国です。そうです、私たちはイエス様を信じなければ、死んだら地獄に行く運命だったのです、みんながですね。しかしイエス様を信じることによって、死んだら天国に行ける身分とされたってことです。これが救いです。 素晴らしいですね。こうして見るとね、素晴らしいですね、はい、私たちは暗闇から光へ、サタンの支配から神様の支配へ、罪人から義人へと変えられ、私たちは地獄に行くものであった、しかし私たちは天国に行くものとされた。これが救いです、はい、これはですね、クリスチャンを迫害していたサウロにイエス様が語られたことでした。サウロは熱心な宗教家でしたが、真理に目が開かれていませんでした。イエス様が救い主と知ることができなかったんです。しかしそのようなサウロにイエス様は直接現れてくださり、イエス様が誠の神であり救い主であるということを知らせてくださったのです、ね、はい、素晴らしいですね、はい、さて私たちは罪が許され、天の御国の子供とされました。これがスタートでしたね、はい、あ、救いでしたね、はい、じゃあ救いはどこで完成するでしょうか。ちょっとあれですかね、意味が、救いはいつ救いはもうイエス様を信じました、ハレルヤで完成するでしょうかという意味ですね。難しい質問ですね、ある意味でね、ある意味で難しい質問です。
救いは自分の人生が終わるところ、そこで決定する
はい、はい、皆さんどうですか。いや、信じた時にもう救われたかな、もう大丈夫、福音の汽車に乗ってるって歌があるんですね。でね、あの切符はね、あの福音行きの切符がもらったからもう安心だっていう考えもあります。はい、
成長、
はい、はい、そうですね、まあ、皆さんはねちょっと学んでますので、まあ、よく理解できてると思います。そうです、私たちは死ぬ時まで救いを保ちなさいと、途中でね手放してはいけないと聖書にあります。一度信じたから、洗礼受けたから、いつでも天国行けるから何をしてもいいやと、教会も行かなくても行ってもいいしどうでもいいよと、ではないと聖書はっきり言ってるのですね。信仰の救いにはスタートとゴールがあるということです。はい、では、はい、じゃあ救いのスタートとは何でしょうか、まあ、答えが出ましたけどもはい、何でしょうか。はい、ここにはですね、新しく生まれるってことですね、新生。あの皆さんも50年前か何十年前かにこの世で生まれてきましたね、命を得ましたね。そのように神の国の子供も生まれないといけないんです。生まれないと天国に入れないんです。これがスタートです。はい、じゃあスタートとはどういうことですか。はい、ではね、ヨハネの3章の3節を読みましょう。いいですか、さん、はい、
キリストは答えて言われた、
はい、誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そうですね、新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんということですね。だからスタートは神聖です。新しく生まれる、生まれてなければどのように熱心に奉仕しても教会に集ってもその人は神の国に入ることはできないのですね。だから奉仕が条件ではないということです。はい、その条件は誠にですね、はい、1番目、イエスがキリストであると信じるってことですね。そこがスタートです。そしてそれを信じ続けることです。途中で迷う人もいます。しかしそれ迷ってこの真理を あの手放すならば御国に入ることはできないということですね。続けるってことが大切です。はい、感謝します。はい、でじゃあ御言葉読みますね。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです、ね、皆さんは信じるなら神によって生まれたのです。申請したのです。はい、じゃあ次は罪を犯しません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みませんと御言葉は書いています。また義を行います。義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずですと書いてありますね。この3つです。皆さんはこのような存在です。これが申請した人の姿です。ね、だから罪を犯したらどっか違うぞと、これ騙されてる、私は本当は罪を犯すものではないということですよね、に立ち返らなければなりません。以前は自分の罪かと罪との間に死んでいたものであって、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたとあります、ね、罪かと罪の中に沈んでいたと、死んでいたとですね。そして肉と心の望むままを行っていたと、これが申請する前の姿です。さて私たちは申請した後も自分の肉と心の望むままを行ってないでしょうか。これは吟味しなければならないことですね。はい、申請した者は罪を犯さず義を行う者となります。はい、次はスタートしましたね。スタートしたらゴールです。さてゴールはどこでしょうか。はい、次を出してください。私たちの故郷である天に帰ります。そして栄光の体に変えられるのです。素晴らしいですね。次の出ますか、ポイント出ますか。はいはい、私たちの国籍は天にあります。栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。神様の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。素晴らしいですね。あの死んだらですね、灰になると思ってませんか。で何もなくなると思ってませんか、ね、以前はそう思ってた人もいます。確かにこの古い体は灰になります。しかし私たちの中、本来の私たちは生き続けて新しい栄光の体、滅びない体をいただくことができるの。素晴らしいですね。皆さん今エイジングっていうんですかね、あの若返りとかあのできるだけね、もうあのできるだけ若くいつまでも見れるようにひたすら頑張りますけれども、そんなする必要は全くありません。なぜなら古びないからです。年を取らないからです。最高の状態で永遠に生き続けることができるからです。素晴らしいですね。ですね、先々週2人のクリスチャンが天に召されました。1人は65歳、1人は87歳でした。お二人も忠実なクリスチャンで、元気な時は教会の奉仕を熱心にしておられました。お二人とも闘病生活を送っておられ、痛みや苦しみがあり葛藤する時もありました。私たちは祝福だけでなく苦しみも賜っています。病や困難を通して砕かれ、イエス様がご自身の十字架を負われたように、私たちも自分の十字架を負うのです、ね、ハッピーハッピーばかりではありません。自分の十字架を負って私についてこないものは私にふさわしいものではありませんとイエス様が言われました。お二人も十字架を負われました。戦いもあったことでしょう。しかし今は信仰の戦いに勝利し、 あらゆる束縛から解き放たれて、イエス様のもとに安らいでおられます。黙示録の御言葉を読みます。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。感謝ですね。この世では苦しみがあります。痛みもあります。別れもあります。泣く時もたくさんあります。しかしそれらはもはや過ぎ去ると、天の御国では全くそれらのものが過ぎ去ると御言葉が宣言しています。地上の生活を終えて、私たちはイエス様とお父様のおられる天に迎えられます。そこは死も別れも苦しみもなく、神様の御臨在の中で主を賛美し続けるのです。私たちのゴールはどこでしょうか。どこですか。天国ですね。はい。しかししかし申請してすぐに天国に行くわけではありませんね。皆さんもイエス様を信じてから何年か何十年か過ごしていると思います。まあ、95歳でですね、信じた人はすぐに天国に行くことができるかもしれませんが、私たちの多くはしばらくこの地上で生活することになります。申請した後、私たちはどのように生きていったらよいのでしょうか。救われたら問題は全部解決するのでしょうか。病気はすべて癒されるのでしょうか。はい、で今からですね、グループタイムに入りたいと思います。質問を出してください。1番目のクリスチャンになったら、申請したらでもいいですね。失敗や問題、病気もなくなると思いますか。これですね、1番目で。次2番目、じゃあね、達成しなさいと、救いを達成しなさいとありますが、どのようにして達成するのでしょうか。そしてですね、私たちのゴール、天国に行き着くことができるのでしょうか。この2つについてお話ししてほしいと思います。はい、今から20分ですね。だから38分まで、11時38分まで話をしてください。この2つについてですね。はい。はい、スタートしてください。皆さんどんなお話ができたでしょうか。はい、もう少しですね。私たちは救われて神の子とされました。皆さんは神の子ですよね。またしかしすぐに天には行けないですね。だから天に行くまでに時間があります。じゃあその時間をどのように過ごしたらいいのでしょうかということなんですね。パワーポイント出るでしょうか。出ますか。まだ出ないですね。
じゃあ私がちょっとやりましょう。
はい、はい、ではですね、皇帝ですね、キリスト者としての皇帝、忍耐を持って走り続けるということです。御言葉を読みます。私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかということですね。まつわりつくんですね、罪が。 重荷が救われていてもまだですね、この地上にいる限りはそのようなものがあります。そういうものを捨ててですね、忍耐を持って走り続けようではありませんかと言っています。残念ながらイエス様を信じ洗礼を受けたのと後教会を去る人たちがいます。さまざまな理由があると思います。神を信じたらすべて順調になると誤解してうまくいかなくなると神様や教会のせいにしてしまいます。そういう人いなかったでしょうか。また自分もそういうことないでしょうか。何でもうまくいくと思ってるとすぐつまずいちゃうんですね。だって何でもうまくいきませんか、ね、それを本当にまず心したいと思います。私たちの人生には他の人が味わうようなですね、苦しみに遭うこともあります。病気になることもあるのです。次のですね、パワーポイント、天路歴帝というですね、有名なお話があります。出ますか次、はいはい、これですね、クリスチャンがさまざまな問題に直面しながら天を目指すストーリーです。ちょっと絵がボケてますけども、あのスタートはですね、
多分ここですそうですね、でずっと辿っていくんですね。で
どこに横よく脇道がありますね。時々皆さん迷って、ね、天への道じゃないところにこう迷い込みます、ね、で、あ、気づいたらさえですね、気づいたらどうしたらいいでしょうか。元に戻ればいいんですね。自分でこうするともっと迷いますか。ここも何度も何度かいくつかですね、迷い道があります。さあ天国はどこでしょうか。
ここだと思います。
ちょっとねぼーっとしてるからですね、はい、私たちはスタートを切りました。皆さんどこにいるか分かりません。今途中ですね。大切なのは最後まで忍耐して信仰を持ち続け救いを達成すること、天の御国に達することです。はい、しかしですね、サタンも黙ってないんですね。やっぱこの地上で働いてますからね、皆さん惑わしたいんです。で少しでもね、神様の国に行く人を減らしたいと思ってるんです。だからこの途中でさまざまな思い煩いですね、間違った考えを吹き込みます。それに気をつけましょう。だからこのように集まってですね、兄弟姉妹励まし合い戒め合うことが大切なのです。自分は正しいとそれを通している人は格好のサタンの餌食になります。気をつけましょう、ね、私たちは柔和で寛容な心を持ち続けたいと思います。ですから聖書に反することを言ったときは受け入れないようにしましょうね。はい、感謝です。さまざまな誤解や思い込みが私たちを惑わします。そのうちの一つが、神様は祝福の神であり、神様を信じていれば問題や悩みや病気はないという思い込みです。なぜならですね、私たち実際に問題に遭いますから。こんなはずじゃなかった、神様は本当におられるんだろうかという疑問を持ってしまうわけです、ね、もしあなたが神様を信じたら何でも順調にいくと思っていたら、問題が起きた時、病気にかかった時、あなたはどうしますか。神様に失望しますか。信仰をやめますか。実際にそのようにして信仰から離れていった人たちもいます。しかしヨブは違いました。で、皆さんよくご存知ですよね。すべての財産と家族を失った時、ヨブは、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、元のところに帰ろうと、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかなと言って主を礼拝しました。ヨブはですね、立派な人でした。義の人、神様が認められた方です。し かも非常に繁栄していました。祝福されていました。それでも全部取られたのです。その時にヨブは何て言ったでしょうか。神様は祝福の神だ、これおかしいと言ったでしょうか。いいえ、ヨブは神様は祝福される神であり、また私たちを試すですね、神であると権威者であると認めていたのです。ですからヨブはすぐにはつまずきませんでした。御言葉にですね、次の御言葉出してもらえますか。はい、一番目戻ってください。あ、そうですね、はい、先に上の方ですね。これを一緒に皆さんと一緒に読みたいと思います。はい、
あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストの苦しみをも賜ったのです。
そうです。苦しみちょっとね、あんま欲しくないんですが、現にあります。でもそれは私たちを試すためですね。聖なるものとなって義なるものとして本当に無事にともう天国にですね行くために神様は私たちを整えられるのです。先ほどの御言葉にはイエス様は十字架を負われましたですね。イエス様の十字架はイエス様しか負えません。しかし私たち一人一人に負うべき十字架があると聖御言葉にありますね。マタイ書にあります。皆さんそれぞれが負うべき十字架があるのです。それを追っていきましょう。それでそれを重荷とはならないとあります。重かろうきつかろうと思います。でもそうじゃないのです。イエス様が共に追ってくださるからです。最後にですね、アメリカの開拓時代のお話をします。実はこれはローラ・インガルスのお話なんですね。大草原の小さな家の中からのお話です。アメリカ国民にある時、増税と道路建設負担金が課せられ、貧しい農民たちは不満が爆発してしまいます。そんな中、他国からアメリカに移住してきていたユーリーの家族は土地や家まで没収され、故郷を去ることになりました。彼が土地を買った時、前の所有者が税金を滞納しているためでした。そのためその分まで徴収されてしまったのです。コーリーの隣人たちは彼をかわいそうに思い、政府に不満をぶつけました。しかしユーリーは隣人たちに言いました。土地を失ったのは自分のせいだ。自分が売買契約書をよく読んでいなかったからだ。土地や家は失ったけど、家族がいる、馬車も生活用品もある。それ以上にここには自由がある。信仰と集会の自由、言論と出版の自由。自分の母国には自由がなかった。反抗したら捕らえられて裁判も受けることができなかった。またそこの税金は個々の3倍。しかし税金で道路や学校が作られることはなかった。ここアメリカでは貧しくても子どもたちを学校に行かせることができる。土地は失ったけど、失敗した人間でも無料で土地を得られる自作農場という制度がある。だからそれに申請しようと思っている。こんな国は他にないよという彼の言葉です。で、チャールズ・インガルズ、ローラのお父さんは彼の言葉で本当に彼に、むしろ慰めに行ったのですが、むしろユーリーに本当に励まされました。土地を奪われ、家を奪われてもなお笑顔でですね、この世に自分の希望を語ることができる。本当に素晴らしい、この方はクリスチャンだと思います。彼は多くを失いましたが、絶望はしませんでした。そこにはまだ自由があり、 チャンスも残されていたからです、ね、これがとても大切なんですね。私たち日本人は失敗を許さないというですね、文化があるんですね。一度失敗したらおしまいという。しかしアメリカは何度も何度も失敗しても何度もですね、大丈夫という、 こう文化があります。聖書もそうです、ね、パウロも失敗者です。ダビデも失敗者です。モーセでさえ失敗したんです。しかしそれで終わりではありませんでした。また挑戦できるのです、素晴らしいですね。失敗もします。私たちは病気もします。しかしそれで終わりではありません。何度でもやり直せます。挑戦できます。また私たちには全てを益にしてくださる神様がおられるからです。最後にこの御言葉を読みましょう。下の方ですね。神を愛する3、はい、神を愛する人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。そうですね、はい、主に信頼して歩み続け、信仰を達成していきましょう。ではお祈りします。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。私たちはあなたの恵みによって選ばれ、またイエス様を信じる者とされ救われました。そしてその救われた救いを達成しなさいと今日語ってくださりありがとうございます。私たちは信仰の歩みの、救いの歩みの途中にあります。その中でさまざまな試練にも合いますが、それと同時に主よ、あなたの恵みも多く体験できていることを覚えてありがとうございます。あなたは私たちを訓練していてくださっています。さらに聖なる、さなりに義なるものとして御国に到達するようにと、あなたが一人一人を導いていてくださって感謝いたします。あなたがどうぞもっともっとご自身が一人一人に気づきを与えてくださいますように、主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では献金の時を待ちたいと思います。